建築系ラジオ。
今日は横浜建築トリエンナーレ、で、展示されることになる家の家プロジェクトの設計者である、平田明久さんにインタビューをしたいと思います。で、平田さん その家の家プロジェクトの、まずコンセプトくらいから、教えていただきたいんですけども、ごめんなさい、その前に、この横浜建築トリエンナーレは9月の13日から、11月30日まで開かれます。それで家の家に、入るためにはホームページがありまして、そのホームページでおそらく当日整理券形式になると思うんですけれども、そちらの方を参照して、内部に、入ってくださいということです。それでは、早速その家の家プロジェクトの、コンセプトについて教えていただければと思うんですが、よろしくお願いします。
こんにちは、平田です。ですね、もともと屋根っていうのがなんか不思議な存在だなとなんとなく直感的に思っていて、特にその屋根裏部屋に入った時に なぜこんなに惹かれるんだろうと思ってたんですね。でそれをずっと疑問として持ってる中で、ある時山を上から見た写真とその家並みを上から見た写真っていうのがすごく似てるなというふうに感じて、これはなんか理由があるんじゃないかと。でよく考えると、その家のその屋根の形というのは雨水を流すために作る形で、で自然の地形っていうのは水が流れることによってできる形で、考えようによってはその人の手を借りて潜在的な水の流れがこう屋根の形を作ったんだっていう説明もできるなと。つまり屋根っていうのはすごく自然に近い、なんか人工物なのに自然にかなり近い変なものだなと、そういうふうに思ったんですね。でそういう自然の中に住むっていうテーマで住宅を作れたら面白いんじゃないかと、拡張されたポジティブな屋根裏部屋みたいなものを作りたいと思って作りました。大きくはそういうコンセプトですね。
ちょっとパネルのところを見させていただいたんですが、屋根イコール地形、地形イコール木、木イコール屋根というようなことが書いてありまして、これはちょっと非常に面白いなと思ったんですけども、先ほどの話に加えて木というのが出てきますけども、これはどういったことなんでしょうか。
もう一つなんかその建築の原型としての屋根とかというようなものについて考えるときに、その新規古典主義の、理論家のロージェっていう人が書いたドローイングを思い出すんですけれども、それは、よくその、円柱が樹木を起源にしているという絵解きとして説明されるんですが、同時に形として何か家型の形が出てるんですね。それはその木と木の間にこうできたネガの形が屋根の形に結構そっくりなっていうことが分かる絵なんですね。でそれも面白いなと思ってて、そのモデルとしての木っていうのと屋根っていうものが非常にこう似た存在だっていうのもちょっと別の文脈で思ってたんですね。でこの話とさっき その地形の話をよく観察すると、地形というのも、大きな谷から小さな谷に至るフラクタルな樹状の形を実は上から見るとしていると、なんか、そこに何かロジックがあるわけではないかもしれないけど、すごくこの木と屋根とそれから、地形というものが不思議に重なって見えるという、そういう面白さがあるなと思っていて、そういうことを形にしたいなと。で具体的にやったのが、その複数の屋根が、一つの、内部空間を形成しているという、要するに、尾根ラインだけじゃなくて谷ラインも同じ家の中に共存しているような状態を作って、そこに個室、2階建てのユニット状の個室を、組み合わせることによって、中にそのひだ状の立体的な空間を作るというようなことを考えたわけですね。でそれを、木のイメージと重ねてみると、まさに真ん中に一本木があって、概念的にはこの木がずっと森のように続いていくものの一つの、部分がこういうふうな一個の屋根の下の空間として現れたんだという説明も可能なような、 そういう何かその自然環境の中に住んでるかのような、まあ、住宅ができると面白いかもしれないなというようなところで考えました。
非常に、はい、分かりやすいですね。ありがとうございます。実際にこれ、横浜のワールドポーターズの中の運河パーク内ですね、一軒家のようにしてこう立ってるんですけれども、実際にこれは何人ぐらいの人が住む想定、なんでしょうか。
ですね、今回のモデルは、3つの個室ユニットがあって、まあ、1つはもしかしたら夫婦が、の寝室として使えるとすれば、3人ないし4人ぐらいで住むことを想定しています。で、まあ、それは要するに屋根の個数と住む人の人数がほぼ対応しているというような、外から見た時のピークの数と住む人の人数が対応している。で、向こうのパネルにも少し絵がありましたけど、こう人が何人かシーツをかぶったみたいな状態で、上は離れてるんだけど下の方はスースーつながってるみたいな、その複数の人が一つの空間を共有するっていうことが、現代においてどういうことなのか、まあ、あるいはそれはどういうふうに空間として翻訳できるのかっていうのを、まあ、考えようと。で、同じモデルで原理上もっとたくさんのユニットを作ることもできるし、実際ハウス T っていう住宅の提案では2世帯住宅で、5つの屋根で、まあ、6人の人が住むという、まあ、子供も含めてですけれども、そういう提案もしたりして、いろいろな解釈が可能ではないかなというふうに思っています。
これじゃあ 2,3 世帯という感じ
これは 2,3 人、あ、3、4人ですね。1世帯で 3、4人で、もうちょっと屋根の数を増やせば、2世帯住宅みたいなものとしても使えるし、もっと想像力を膨らませれば、例えば寮のようなものとして、ある群として作っていくことももちろんできるし、いろいろと考えは膨らむんですが、
は
い、
それの平面が正方形からもっとこう伸ばして、はい、長方形になっていくと、はい、まあ拡張可能
です。そうですね、はい。
ちなみにこれ前段階でコンペのようなものがあったと、聞いてますけれども、その段階と今の段階とで、変わったところというのはありますでしょうか。
大きなその考え方っていうのはあんまり変わってないんですけれども、実際そこに3つの模型が並んでおりまして、一番向こう側にあるのが一番最初に提案したモデルなんです。で、その時は、まあ、同じような家族像を想定していたんですけれども、今回は特に大きなそのリビング上のスペースでイベントをしたりとかっていうことがあるので、少しその箱の並び方と屋根の配置の微妙な関係が一番最初の頃とは変わっています。で、 2回目の提案というのがその1年後ぐらいにあって、その時は、個室ユニットというよりはもう少し緩やかな、ユニット上のものと屋根との関係というふうに読み替えて、もうちょっと違う提案もしているんですね。いろんな経緯がある中でいろいろ発展できるんだけど、今回、家の家として建てるんであればこういうのがいいんじゃないかっていうのでやっていまして、一つの、まあ、断面だというふうに、はい、考えています。
ちなみにこのって言ったんですけど、この平田ハウス の、まあ、吹き抜けというかリビングに当たる場所に今言った模型が展示されています。
あ、そうですね、はい、それ説明しないと
分からないですね。はい、ありがとうございます。実際これ外から見ると、まあ、渋いこう緑色に外壁がなってるんですけども、これは何か理由がありますでしょうか。
ですね、その屋根と地面というのが同じ本性を持つものであるということから、地面の連続みたいなものを表現したかったんですね。まあ、そういうこともあって、まあ、緑色の草が生えているところに緑色の家を建てちゃっても、まあ、ちょっとジョークみたいなものですけれどもありじゃないかと。あるいはその周りに立っている木がほとんどこの屋根の木と同じスケールでこう何本か立っているので、その木とある種同化するようなランドスケープも面白いんじゃないかということとか、まあ、そういうようなことですね。はい。
これ、まあ、多分入ってくるといろんな人がいろんなことを感じられると思うんですけども、平田さんの方からこう内部空間の特徴的な部分とかありましたら、教えていただければと思うんですが。
そうですね、空間がこう上ったり下がったりするある種のこう立体的な飛弾になってますので、内部と外部の関係が非常にこう今までないような外の見え方をするんですね。例えばそのこのユニットの上に上がりますと、 個室の屋根がこうかかってるんですけど、その窓から隣のユニットの屋根がこう見えるんですね。でそれっていうのは実はずっと中でつながってますから、自分の同じ家の内外部なんですね。だから内部の中にいるのに外からも見えているっていう変な状態が生まれたり、でも外で見えてるんだけれども声を出すと普通に聞こえるんですね。要するに音はこうずっとこう回り込むので割と普通に聞こえちゃったりとか、いわゆる今までのその聴覚と視覚と内部と外部っていうようなそういう概念とが、その割とこう一様に分布してた時の距離感っていうものと、そのだいぶ違う、なんかちょっとずれた感じの距離が発生しているような雰囲気があったんです。あとその姿勢を変えるだけでかなり身体にこう関わるスケールでこうなんていうか谷線が伸びているので、かなり中の広がり感っていうのが変わるんですね。で住宅って割といろんなポーズで一つの部屋の中にこういたりとかするので、その、撮る体勢によって広がりが変わるっていうのは住んでて面白いというか、なんていうかこう、広がりがあるんじゃないかっていう気がしています。
割とこう、まあ、こう飛騨的なこう中の外を折りたたみながらこう見るって、こう平面でこうやるっていうのは、まあ、時々出てきたと思うんですけど、やっぱこの建物のすごい特徴的な断面方向でそれがすごいダイナミックに展開してるっていうのはすごい特徴ですよね。
そうですね。
ちなみにこれはその平田さんにとって家型の建築でいうと一番最初のものになるんでしょうか。
そうですね、そうなりますね。はい、
なんか家型
実現したものとしては、はいはい、
まあ、今回その家の家というプロジェクト全体のタイトルもそうなってますけれども、家型について何かこう思われることとかあれば教えていただきたいんですけれども、
もういろんなことを思っていてなかなか一言では言えないぐらいなんですけど、もともとこのプロジェクトをする前に家型関係のプロジェクトをこの間振り返ったら3つぐらい考えたのがあって、今度建築ノートの市場にも少し出すんですけれども、だからこう屋根とか家型とかっていうものに興味があったんですね。それはやっぱその意味を持ったものっていうか、なんて形として、例えば一般の人でも、まあ、家だなと思うとか、そういうものっていうのは面白いのに、建築はそれをちゃんとこうストレートに主題にしてこなかったというか、モダニズムって基本的にそういう家型的なものをペタッとしたフラットルーフに還元してしまって消してしまうっていう方向に抽象化のベクトルがいっていると思うんですけど、そういうのと違う抽象化の仕方っていうのはもしかしたら新しい建築につながっていくんじゃないかなと思ってて、割とだから自分の建築の主題というかこうメインテーマみたいなものとかなりこうかぶさってくるところもあるトピックだと思ってます。はい、
あとはそのなんか実際にこう作られてみてなんか発見的なこととか予想外のこととかってありましたでしょうか。
そうですね、いやなんかやっぱり自分がその意識してたアンカーポイントっていうか、こっからこう見えるだろうっていうのよりやっぱ多いんですね。そのあこっからもこうなるんだとか、こういうことが起こる、例えば、まあ、この階段普通に登ってって途中でこうちょこっと顔を出すと、この下がこう見えたりとかして、で向こうから見てると本当に顔だけピョコッと出てるような風景が生まれたりとか、なかなかそこまで個別の風景を想像できなかったんですけれども、いろいろ想像してつもりはいるんですよ、なかなかできない。あとそのもっとこう身体との関係っていうのも、多分これが一回出てきたことによって分かった部分もたくさんあって、なんていうそうい こう具体的なアンカーポイントがかなり増えた感じがしますね。屋根というものと身体との関係という意味で
今回展示で、あれ平田さんが選んでるんですよね、こうな体感ポイントっていうか、
はい、
ありますよね、
はいはい、
それ何箇所ぐらいこう会場にこう、まあ、平田さんがここを体験してほしいってコメントも入って
ま、ね、ありましたね。あ何箇所でしたっけ、12、3箇所だったかな。
ちょ
っ
とそれをまあ見に来たらぜひ、
そうですね、はい、まだまだいっぱいある感じですが、後で気づきました。
今日はアーティストの彦坂直義さんにも来ていただいてるんですけども、彦坂さんから何かこう質問とかコメントとかありますでしょうか。
いや、内部空間は本当に おっしゃってたようにこう素晴らしく面白いっていうか刺激的で、ただちょっと気になるのはその内部空間の面白さと外から見た時のそのまあある種の楽さがあるっていうか、その辺はいかがですか。
楽さっていうのはかなり見たことがある感じっていうことですか、外から見た時に。
まあ単純だ。
ああ、美しさの。そうですね。その家型の、そのなんていうか見たことがあるというか、家型のように家のように見えるっていうことと、なんていうか自然のようであるっていう状態のどのその中間ポイントに落とし込むのかっていうのは結構悩んだところではあって、で、まあ、今回特にその住宅メーカーと共同で開発しているプロジェクトで、雰囲気的、場所の雰囲気的にはその家のように見えるっていうものをこう強調したくな したいというようなこう雰囲気をすごく感じる空気感の中で、でもそれだけじゃなくてもっと自然の方向に開放するようなことも、生かしていきたいと。で、内部空間では完全にそれは見えていると思うんです。で、外部に関してはそういうある種の調停っていうものがそのまま見えているような感じがあって、まあ、僕自身はそのできてみてもう少し谷のラインを、深く切り込むことも、できただろうなと。で、特に一番最初の提案なんかはもっと深く切り込んでたんですね。で、その辺、2番目の提案はもっと浅くなってるんですけど、その辺はその辺のその微妙なやり取りがあるわけなんですね。
確かに一番最初に出た案は結構なんか屋根が怒ってるような険しい表情でだんだん、まあ、今穏やかなバージョンにあって、まあ、逆に言うとそうか、そういう表情が出てるっていうような。
そうですね。
あと、まあ、その、なんていうんですか、まあ、断絶というかその印象の違いで言うと、プランで見る、プランだけで見ると全くこの空間は想像つかないんだよね。
うん、
プランは本当に普通の四角い平面に部屋が、うん、ただ並んでるだけで見えるんだけど、ちょっと、はい、ここはやっぱちょっとね、はい、それすごい驚くぐらい、はい、空間の体験が違うという、はい、
そういう意味だと、ぜひ実際に来てこの空間を体験、
多くの人にぜひ体験していただきたいですね。
はい、それでは、じゃあ今日はこれぐらいで、どうも平田さん、はい、ありがとうございました。